皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます社会的健康戦略研究所で理事をしております渡辺武智です。よろしくお願いします。今回からですね、現在コロナで緊急事態宣言も出ている状況になりますので、オンラインでレコーディングという形を取らせていただいております。そのためですね、少し音声として聞きづらい場面があるかもしれませんが、ご了承いただければなと思っております。よろしくお願いいたします。本日はですね、担当者ユニットに研究員として参加していただいている、東芝ライテック株式会社の大草翔一さんにお越しいただきました。大草さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。では早速なんですが、大草さん、まずは大草さんの自己紹介と東芝ライテックさんについても少しお伺いしたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、わかりました。大草翔一です。東芝ライテック株式会社で総務担当、健康経営推進担当というのを担っております。当社ですけれども、東芝の照明事業を分社した会社で、1989年に事業分社して東芝ライテック株式会社が設立されています。その名の通り、照明事業、ライティング事業ということで、紫外線から可視光線、赤外線、光物から熱物、殺菌まで最先端技術で未来を明るく照らすような会社でございます。前後しますけれども、自分の自己紹介をします。
はい。
社会人としてはもう37年目ということで、もうそれなりの年なんですけれども、今まで会社の中では事業部にずっと所属しまして、技術とか営業をやっておりました。
はい。
健康経営とか総務、いわゆる全社スタッフになったのは2年ほど前ということで、新人に近いような状況でございます。よろしくお願いします。
はい、大草さん、ありがとうございました。大草さん、はい、今の活動っていうのが、そういう担当になられてまだ2年ちょっとですか？
正確には2年弱ですね。
はい。そうしますと、御社の健康経営っていうのも、そのタイミングからスタートされたってことなんですか？
私の前任が約1年ぐらい健康経営というのを導入して、その後私が引き継いだような形ですね。
あ、そうなんですね。でもともとその、はい、御社で健康経営をなぜ始めたかみたいなことも、大草さんはその前任者から共有はされてるわけですかね？
共有はされていますけど、基本的に世の中の趨勢というかですね、健康意識が非常に高まっているということで、健康経営を導入していきたいというのが根本的なスタートと聞いています。
それをお伺いして、奥佐さんはどんなふうに感じられたんですか？
私はもともとどちらかというと健康オタクというところがありまして海外生活も結構、単身での海外生活、ヨーロッパとアジアでした時にも、納豆を自分で作るぐらい納豆を毎日食べるとか歩くとかそういうことを相当やってた人間なんで、非常に私としては興味を持ちました。
おお、そうなんですね。
はい
はい。じゃあ、大草さん、なんかこの任命されて、なんか自分のこう適任の仕事が来たぞみたいな、そんな感じがあったんですか？
まさしくその通りで、水を得た魚のごとくですね、本当、事業部にずっと在籍して、売上だとか技術開発だとかっていうのに追われていた人間が、急にスタッフになって何をやるのかなと思ったときにこの話だったもんですから、非常に嬉しく思いました。
おお、そうだったんですね。
はい。
じゃあ、もともとそういう技術の方とかいらしたっていうことは、全くこういう人事とか総務とか、そういったことには関わってなかったんですか？
はい、大嫌いでした。総務部とか人事部っていうと、もう、なるべく距離を置くようにしてましたんで。
ああ、まあ、 ね、会社さんによっては警察組織だみたいにね、思われたりしますもんね。はい、そんな印象でしたか。
まさにその通りですね。
ああ、そちら側に行った感想としてはいかがですか。
総務部、全社スタッフって大変なんだなっていうのが本音です。
大切さもやっぱり実感してるんですか。
そうですね、まあ、無駄はいろいろとまだまだある気がしますけれども、必要な組織だなというのは認識しましたね。
はい、ありがとうございます。御社のその健康経営って大きくはどんな取り組みされてるんでしょうか。
当社の健康経営ということでは、まずは社長に安全健康宣言とか安全健康基本方針っていうのを年に1回、明確に発信してもらってます。
はい、
であとは安全管理体制というのと健康経営体制というのを私が着任してからセパレートした形で、健康経営は健康経営で進めていくんだというのを意思表示をしております。主にやってることとしましては、やはり従業員の健康が第一だということを主眼に置きましてですね、産業医療スタッフと、二人三脚で従業員の、まあ、生活習慣病の予防だとか、適度な運動をすることでさらにやる気が出るんだよとか、そういうようなことを発信してですね、皆さんをなるべくスマイル、笑顔にしていくということを心がけています。
はい、ありがとうございます。健康の活動っていうところをにこう主眼を置いてらっしゃるという話だったんですけども、もともと東芝ライテックさんって、はい、東芝グループとしての東芝健保とかそういう中に属しているんですよね。
そうです。
お伺いしたかったのが、まあ、当然のようにそういう東芝さんのこう健保としてはそういった健康に関する活動促進みたいなことってされてきたんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、それと別にこうやっていこうと思われたのはどういった点なんですか。
はい、東芝健康保険組合とか株式会社東芝が主導してやっているいろいろな施策というのは、まあ、ここまで言っていいかどうかわからないんですけど、やらされ感満載の施策が非常に多いんですね。で、我々東芝ライテックとしては独自でやらされ感じゃなくて自主的にやれることをやりましょうと、やりたくない人はやらなくてもいいぐらいな気持ちでですね、やりたい人がやっていく、もしも A という施策をやりたくなかったら B という施策を取り組むことで少しは健康になるんだよ、 B も嫌だったら C をやりなさいみたいな形でいくつもオプションを設けてあげて、やらされ感じゃなくて自主的にやってもらうということで進めたいなというふうに思ったから、違うことをやっていこうというふうに考えました。
ああ、それはでもいいですよね。実際にそういうふうに切り替えて A とか B とか選べるよみたいな形で進めていったときに、皆さんの反応っていかがだったんですか。
今までが全て東芝から言われてるからとか上から言われてるからっていうようなやらされ感というのが非常に多かったものですから、はい、最初の頃はなかなか理解されないというかですね、これもまた半分強制なんでしょうぐらいな気持ちでしかなかったと思うんですけどまあ最近は楽しみながらやっているっていう声が結構聞こえてきますので、いい方向に動いてきてるのかなっていうふうには感じてます。
そこまで思ってもらえるっていうことは結構いろんな施策をされてるっていうことですか。
そうですね、運動一つとっても全社ダーツ大会とか拠点別にボッチャ大会だとか、もちろんボーリングとかですね、今回全社でやったのがウォーキングイベントという形で、当社の日本国内の42カ所の拠点をバーチャルウォーキングしながら練り歩くというような壮大な計画を打ち出しまして、それを今やってる最中です。
そういうやっぱり全社イベントみたいなものが皆さんこうやる気にさせるポイントなんですか。
まあ正直言ってやる気にさせるポイントっていうのはインセンティブかなっていう気はするんですけど
あ、インセンティブつけてるんですね。
最初の ダーツ大会の時には参加するしてくれた人にはボールペンとか簡単なインセンティブをプレゼントしていたんですけれども、今回のウォーキングに関しては歩いた距離でポイントを貯めて、ポイントをずっと貯めていくと健康グッズがもらえるよっていうような形のインセンティブにしました。
ああ、健康にもっと紐づけるようにしたってことなんですね。
そうです、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、かなりいろんなアプローチをされているんだなと思ったんですけども、
はい、
今の時点でこうなんか取り組んでいて、この辺まだまだ課題だなって思うことって、まあ結構あるのかなと思うんですけども、一番奥田さん気にされているところってどんなところなんですか？
やはり意識が低い層の取り込みですね。
その辺もやはりいろいろとアプローチされていると思うんですけども、
はい、
実際やってみた感じどうなんですかね。
やはり262の法則ってよく言われると思うんですけれども、
はい、
意識が高い層が2割で、まあまあまあまあが6割で、低い層が2割ってよく言われますけれども、うん、その下の2割を取り込むのって非常に大変なもんですから、
はい、
意識が低い層はどちらかというともう次のイベント、もしくは次のイベントで少しこっち向いてくれればいいかなぐらいに思って、6割のところをどう取り込むかっていうのを気をつけながらやってます。
よくこういった健康経営とかされていくときに、慣れてない人たちってどうしてもその動かない人たちに注力しがちになるじゃないですか。
はい、
でもそこをやっぱり最初当然奥田さんたちもその辺が気になって何とかしようみたいに思ったと思うんですけども、はい、やっぱり6割の人たちにこう目を向けようって思ったのって何かきっかけとか考え方ってあるんですか？
はい、やはり一番下の意識が低い層の2割、この方々は何を言っても響かないというのが非常に感じてしまいましてその上の6割のところをどれだけ取り込めるかっていうのが、まあ、成功の秘訣かなというふうに感じた時があります。
それは6割を取り込むと動かない2割に何かこう影響ありそうだなっていう感じがしたんですか？
そうですね、上位2割と例えば6割のうちの半分の3割、5割、全部で全体の5割がこっちを向いてイベントに参加してくれていたら、2人に1人参加してくれてるっていうことになりますよね。
はい。
そうなると、日常の会話でもそのイベントの話っていうのが非常に出やすくなるんですね。そうすることで、残りの 50% の方々も、あ、そんな面白いんだったらやってみようかなとか、俺も運動不足だからちょっとやろうかなっていう気になってくれる可能性が高いなというふうに思ったっていうところですね。
先ほど大草さんがこう人事とか総務とか、ね、敵だじゃないですけども警察組織で、はい、みたいなこう反発心もある、ね、あったみたいな話で、まあ、それは2割の人たちにとっても動かない2割の人たちにとってもいまだにそういう気持ちっていうのは当然あると思うの で、
そうでしょう、ね、や
っぱりその大草さんたちがやることっていうことに関してはもうどんなにいいことでもまず拒否反応から入るみたいなそういうことはまあしょうがないことですよね。
そうですね、そこはもうある意味、うん、そこはまあ百歩千歩譲ってまあしょうがないなというふうに思ってます。
でも結果的にそのプログラムに参加してくれることが重要なんではなくて、周りが動いてて楽しそうだなとかっていうところからなんか真似をしだしてくれるとかそういうことが大切ですよね。
うん、はい、少しでも今まで興味がなくスルーしていたのに少し耳を傾けてみようかなって思ってくれた時点で、うん、まあ徐々に変化が生まれるのかなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。
はい、
大草さんも2年ちょっとやられてる中で、まあ、いろんなその試行錯誤してきたところから言うと、はい、まあ、全体的にはその成果としてはどんな印象なんでしょうか？
そうですね、東芝ライテックという会社というのはどちらかというとやはりコミュニケーションの不足だとか運動不足だとか喫煙率が高いだとかそこら辺が非常に健康課題というかですか、健康課題というよりも前者の課題というふうに挙げられていたもんですから、
はい、
そのコミュニケーションをまず良くしよう、そのためには何をすればいいのかなっていうことで、ダーツ大会だとかウォーキングだとか、そういうことをやることで、人とウォーキングに対しても、先週は誰々さんより多く歩いたんだよとか、ダーツ大会でも下手くそだなとか、そういうことでちょっとしたことでコミュニケーションが開始できるっていう部分もありますんで、そこら辺は非常に増えてきたなっていうのは感じてます。
ありがとうございます。
はい、
やっぱりそういった会社全体として皆さんが楽しくこうコミュニケーションできるっていうところを狙っていったっていうところは、まあ少しずつではあっても、まあそういう動きが皆さんの中でも浸透してきてるってことですね。
そうですね、浸透してきてるっていうのは、自分でも感じるところですね。
はい、じゃあ奥田さん、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。